ニッポン放送ポッドキャストステーション。
10月7日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新井一華です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです。番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの峯村健司さんと元自衛隊統合幕僚長の川野勝利さんです。さらにアレス投資顧問株式会社の阿部隆さんに注目の銘柄について解説していただきます。今週もお付き合いください。今週の OK コージーアップは飯田浩司アナウンサーが休暇でして、月曜日から木曜日までは私新業が OK コージーアップを担当、そして金曜日は小永井和穂アナウンサーが担当しました。お聞きいただきまして本当にありがとうございました。さて取り上げたニュース振り返っていきましょう。インボイス制度、岸田総理が新たな経済対策での支援策を指示。 IAEA 総会が閉幕、処理水への批判は中国のみ。秋の臨時国会10月20日に召集へ。岸田政権発足から2年、アメリカ議会下院マッカーシー議長が史上初の解任。岸田総理16年ぶり連合大会出席。日米防衛相会談、日本の反撃手段トマホーク25年度自衛隊配備で一致。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころ、10月4日水曜日に佐々木俊直さんに解説していただいたオーバーツーリズム対策、宮島では訪問税がスタートというニュース。それでは今週のプレイバック。オーバーツーリズム対策、宮島では訪問税がスタート。世界遺産厳島神社で知られる広島県の宮島を訪れる観光客らから、廿日市市が1人100円を徴収する宮島訪問税が今月から始まりました。観光客が過剰に訪れ環境や住民生活に悪影響を及ぼすオーバーツーリズム対策に役立てるとしていますが、今朝はこの問題について佐々木俊直さんと考えていきます。宮島訪問税は市が制定した条例に基づく地方税で、島に渡るフェリーの乗船料に上乗せされます。市は年間でおよそ3億円の税収を見込んでいまして、公衆トイレや旅客ターミナルの維持管理、電柱の地中化などに充てるということです。
これね、もうある程度対策しないともう成り立たないぐらいそこら中人だらけになってきてるっていう。今はでもね、まあ、2000万人台ぐらいですかね、海外の観光客、コロナ前よりもだいぶ復活してきて、まだ中国人がそんなにまだ来てないの で、
そうです、ね、
これが全面的に回帰されたらやっぱ3000万人ぐらい行くかなと。最終的に確かフランスがね、世界一観光客多くて、外国からの、まあ、ヨーロッパ大陸内だからってもあるんだけど、6000万人か7000万人ぐらいいるんですよね。で、日本はそこら辺まで狙ってんだけど、そんなにね、日本人の半数ぐらいの人口が来たらどうなるのかっていう。
そうですね。
ただね、見てるとね、やっぱりすごい偏ってる、うん、例えば、うんうん、山だったら富士山しか行かないとか、
あ、
ね、あと京都とかこの宮島とか、はいね、東京銀座とかね、うん、なんか特定の場所でわーっと集中してしまうって問題があるので、これをまず一つはね、分散することですよね。で、どうやって分散するかっていうと、うんうん、何を魅力として打ち出すのかってことをもうちょっと考えた方がいいんじゃないのかなっていう。はい、もうね、昔ね、キューバのハバナに行ったことがあって、
はい、
旅行誌にね、
はい。
で、ハバナにね、ヘミングウェイが行ってたカフェっていうのがあるんですよ。バーみたいな。
ほうほうほう。
で、そこでモヒートを飲むみたいなのがね、なんか、こう名称なんだけど、お、これはいい。なんか渋い夕暮れを眺めながらね、カウンターの古いハバナの街並みでね、モヒート飲みたいって行ってみたら、1000人ぐらい人がぐわーっと行って、大群衆になっててですね、全く楽しくなかったっていうね。
ぎゅうぎゅうですよ。
ぎゅうぎゅうですよ。1000人は大げさですけど、まあ100人以上いたかなっていうね。 うんうん、でそんなとこに行っても全然観光的な風情何もないじゃないですか。
まあ、ゆっくりこう楽しむっていう感じではなくなってきますよね。
そうそうそう、で旅行のスタイル自体が昔はそうやって観光地に行って、うん、その観光地の名前が入ったなんかお菓子とか土産物が買って帰るみたいなのが多かったと思うんだけど、はい、今そういうのを求める人は逆に豪華減ってんじゃないかなっていう、うんうん、実際友人でね、その Airbnb で民泊の物件やってたやつがいて、でアメリカ人とかね、こう外国人が来るんだとか、ね、どういうことを彼ら聞いて行ったりするのって聞いたら、観光客の来ないとこ教えてくれっていう、
あ、
そういうふうに求めてる人多いんですよね。で中国とか台湾とかの観光客もやっぱり、ね、だんだんこう何度もリピーターで日本に来てると、最初はそれこそ富士山とか、うんうん、みんな行くんだけど銀座とか歩いたりとかね、やっぱりなんか観光客の少ない私だけが知ってる密かな店みたいなに行きたいみたいな。だからね、例えばね、代々木上原ってあるでしょ、渋谷区に、
はいはい、
割にマニアックなあんまり外国人で知られてない街だと思うんだけど、うん、まあおしゃれな店が多い。
多いですよね。
なぜかね、台湾人のね客とかがね、あそこら辺の飲食店で飯食ったりして。
そうなんですか。
うん、で、店の人にね、それとなんか、あの人たち台湾から来てるとか言ってるけど、なんでこんな店見つけたのって言ったら、なんか SNS の口コミで探して見つけてきたみたいなこと言ってたっていうね。だそういうこうね、共有されてるなんか密かな情報みたいなやっぱあるらしいんで、うんうん、そういうのをね、うまく活用するって大事なんじゃないかなっていうね。ちょっと前に、クーリアジャポンっていうね、海外のメディアを紹介している日本のウェブサイトがあって、はい、そこにデイリーテレグラフっていう、イギリスのメディア、イギリスの新聞ですね、
はい、
その記事が紹介されたんだけど、そのデイリーテレグラフの記者が、富山に行くっていうね。で富山ってどんなとこなのって周りの人に聞くと、日本で、山があって海があるしかみんな答えないっていうね、まあそうねっていうね。でまあで自分の周りでもその海外から来た観光客でね、富山に行った人は誰もいないと。
あ、
でも富山はね行ってみたら素晴らしく良かったって、まあ、北アルプスのね雄姿がわーって広がって、目の前は氷見とかがあるあの魚のうまい富山湾でね、うんう
ん、はい、
で素晴らしいこう水田が広がり、昔からのその黒板塀のね、その日本家屋がダーッと並んでいて、もうこれぞ日本の極地みたいなところで、みんなここに行った方がいいみたいな記事を書いてるわけですよ、でもなんかやっぱ知らないわけですよね。金沢とか軽井沢とか有名だけど、同じ北陸新幹線も富山ってあんまりみんな行かないよねと、日本人でさえもあんまり行ってる人少ないんじゃないかなと思うんだけど、うん、でもそういうね、何もないんだけれども素晴らしい土地みたいなの日本にはたくさんある。福井なんか僕が住んでるところまさにそうですよ。福井ってね、もう素晴らしい景色山ほどあって、それこそね、こんなの東京の近くにあったらパワースポット間違いないだろうみたいな、なんか神秘的な土地とか山ほどあるんだよね。そういうのがいっぱいあるんだけど、日本最古のソテツの木とかが平安時代から生えてるとか、なんで平安時代からソテツがあるんだとか言われてんだけど、うんうん、まあ、そういうところがあるんだけど、うん、誰もいないっていうね。でそういうところねちゃんと広げていって、でなんか日本の魅力ってのは別に観光地じゃなくて、うんうん、観光地じゃないところでうまいものが食えるし、
はい、
滞在しても気持ちいいしね、古民家たくさんあって、うん、でもう空気も綺麗だし水田の風景は素晴らしいしっていうの、そういうのを打ち出して全国至る所に来てもらうってやり方すると、6000万人も7000万人来ても大丈夫なんじゃないかなと思うんですけどね。
こう観光地だけをこう巡ることだけが楽しみではないですよ。その土地のまあ景色、
う
ん、風景であったりとか、流れている時間とか、
そうそうそう、
空気感とか、うん、なんかそれを味わうのもまあ一つのこう楽しみ方なんですよね。そうなんですよね。
僕だから最近旅行行ってね、割によくやるのが、はい、もうホテル泊まんないで民泊に泊まる。で民泊だとキッチンついてるじゃないですか。
そうですね、
でお料理するのが好きなので、うん、でそれで地元の道の駅とか、うん、農協の直販所とかに行って、まあ、漁協でもいいんだけど、それで魚とか野菜とか買って、はい、その地元の住民になりきった気持ちで料理して食べるみたいな、で町をブラブラして、はい、手ぶらでね、
はい、
ああこの町は長い間住んでるなって勝手に思い込むみたいな、そういうこうロールプレイング的な住民なりきり旅行みたいなの結構楽しいなと思うんですけどね。そういうのもオーバーツーリズムじゃない別の打ち出しなんじゃないのかなっていう。
観光名所だけをこう打ち出すだけではなくてっていうことですよね。
そうそうそう。あとねハワイがねアメリカの、はい、あのやってるけど、その観光が目指すべき目標値ってところで、
はい、
観光客の満足度ってみんな必ず言うじゃないですか、観光客の数とね、うんうん、
はいはい、
でそれだけじゃなくて地元の人の満足度もちゃんと目標値に入れましょうみたいな。
その住んでる方々の環境とかも考えなきゃいけないっていうことですよね。そのお客さんがたくさん来てしまって、うん、ちょっとそれでうってなったりしまうと本末転倒になっちゃう、うん、
だって観光客の側だって地元の人から嫌われたくないわけですよ。
いや、もうそれそうですよね。
でもきっとね京都の人はね観光客嫌ってると思うよ、もうバス戻れないしみたいなね。でそれがやっぱね観光のなんか目標地になってないんだと思う。
あ、
地元の人も満足できて観光客も満足できるっていうところが最終的な目標地点にするっていうのが大事なことじゃないかなという。
そうですよね。ちょうど今日のですね、読売新聞の中でベネチアの例がこう、大きな記事で出ているんですけど、宿泊ベッドがこう人口を超えていても、
すごいですね、人口を超えるって、ね、
観光郊外住民が流出とまで書かれているんですよね。ベネチアは、来年の春からですかね、日帰りのお客さんから、入域税、入域料という導入をしてみると、試験的にということですけどね。
ある程度お金取るのも大事なことだと思います。それを、ね、住民に還元するとかね。
この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。自分よし、相手よし、第三者よし、この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営誌、月刊三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊三方よし経営の見本誌、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは日本放送のホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに、公益財団法人モラロジー道徳教育財団。
OK! コージーアップ週末増刊号。
日本放送アナウンサーの新行一華がお送りしています。OK! コージーアップ週末増刊号。今週は、飯田浩司アナウンサー休暇取得ということで、月曜日から木曜日までは私新業が OK 工事アップ、小永和夫アナウンサーは金曜日に、パーソナリティを担当しました。そして日替わりで、日本放送アナウンサーがこうアシスタントに入るという、そういった体制でお届けしたんですけれども、10月9日月曜日には飯田浩司アナウンサーがエネルギーをたっぷりと蓄えて番組に戻ってきます。そしてですね、この10月のタイミングで飯田浩司アナウンサーは休暇中だったんですけれども、番組はプチリニューアルをしました。6時台前半に最新のマーケット情報を伝えるガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーション、最新の株と為替の情報、そして解説をガイタメ .com に伝えてもらう、そんなコーナーになっています。でこれ以外にもですね、ニュースとかそれぞれのコーナーの時間が少し変更していたりだとか、コーナーのタイトルが変わったり、そんな変更もありました。プチリニューアルをした OK コージーアップもどうぞよろしくお願いいたします。そしてもう一つ番組からお知らせがあります。10月16日月曜日からの1週間、飯田浩司の OK コージーアップは特別企画でお送りします。コージーアップ激論ダブルコメンテーターウィーク、やってまいりました。ダブルコメンテーターウィークです。毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場。政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説、そして生激論を繰り広げます。初日10月16日月曜日のコメンテーターは評論家の宮崎哲也さんと経済アナリストの森永卓郎さん、17日火曜日はジャーナリストの須田慎一郎さんと弁護士の野村修也さん、18日水曜日経済学者の飯田康之さんとエコノミストの片岡剛志さん、19日木曜日は数量政策学者の高橋洋一さんと政策アナリストの石川和夫さん、最終日10月20日金曜日はジャーナリストの峰村健二さんと軍事評論家の小泉悠さんです。飯田浩司の OK コージーアップ激論ダブルコメンテーターウィークは10月16日月曜日朝6時からです。ぜひ生放送でお聞きください。続いてはこれからのニュースの予定をご紹介します。10月8日日曜日、日韓共同宣言発表から25年。ラグビーワールドカップ1次リーグ、日本対アルゼンチン。10月9日月曜日、 国際通貨基金世界銀行の年次総会開催、ノーベル経済学賞発表、10月10日火曜日定例閣議、9月の景気ウォッチャー調査発表、9月の企業倒産発表、 IMF 世界経済見通し発表、10月11日水曜日政府のデジタル行財政改革会議の初会合、10月12日木曜日 G20 財務省中央銀行総裁会議開催、9月の企業物価指数発表、9月のアメリカ消費者物価指数発表、10月13日金曜日定例閣議、小池知事定例会見、9月の中国貿易統計発表、 IMF 世界銀行の年次総会本会議、10月14日土曜日オーストラリアで改憲めぐる国民投票、ニュージーランド総選挙、プロ野球クライマックスシリーズファーストステージ開幕。続いては来週のコメンテーターのラインナップです。10月9日月曜日、評論家の宮崎哲也さん、10日火曜日、戦略科学者の中川浩二さん、11日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん、12日木曜日、経済アナリストのジョセフ・クラフタさん、13日金曜日、元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授の松井浩二さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。飯田浩二の OK コージーアップ、ぜひお聞きください。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの峰村健司さんと元自衛隊統合幕僚長の河野克俊さんです。
OK コージーアップ週末増刊号。
道徳って何だろう？思いやりって必要なの？その答えは道徳を考える月刊誌ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さあ、あなたも道徳を学びませんか？お問い合わせいただいた方全員に月刊ニューモラル、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。月刊ニューモラルは日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに、公益財団法人モラロジー道徳教育財団。
皆さんこんにちは、ジャーナリストの峰村健司です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組です。今回のお相手は元自衛隊統合幕僚長の河野克俊さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いやー、河野さん嬉しいです。はい、私もうこの番組を本当にやりたくて、一番本当に実はもう河野さんともう付き合い長いですよね。
朝に来られた頃から
ですね。そうですね。もうかれこれ10年近いという。はいはいはい、まあ一番私がひょっとしたら酒を飲ませていただいたお相手の一人かもしれないというぐらいなんで、今日はよろしく、ディープによろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
もう河野さんといえば2014年から歴代最長の4年半という、はいはい、まあもう異例の統合幕僚長を務められて、はい、19年に退官されたと、はい、でご著書として2020年ですね、うん、統合幕僚長我がリーダーの心得という本をですね、はい、出していただいて、はい、ちょっとこれ私もお手伝いさせていただいたんですが、
は
い、非常に濃厚な中身の大丈夫ですかここまで書いてってぐらい、踏み込まれましたよね。
まあ、いわゆる私の、ほぼ自衛官人生を綴った本なんですけどね。まあでも私はリクエストどうですかって書いてくださいって言われた時でも書けるかなと思ったんですよ。私ももともとメモを取ってない人間だったから、まあ事実は調べてもらえるということだったんで、ところが書いていくうちに、どんどん記憶が蘇っちゃって、だから結構、まあ結果としては自分の記録として残せたっていうことなので、非常に良かったと思いますし、そういう意味で皆さん方にも、まあいろんな経験しましたので、 皆さん方にもまあ役立つような、
いや本当そういう意味でこの自伝的な本って、うん、どうだ俺すげえだろみたいな本が多い中で、うんうんうん、意外や意外この最長のこの倒幕長が意外と、うんうん、それこそすみません失礼ながらポンコツ人生だったみたいなところですよね、
はいはい、あのもうジェットコースターみたいな
ですよ、これが
でそれをやっぱ率直にね語ってやっぱりあのいろんなもことをねやっぱ皆さん方も組んでもらった方があの役に立つんじゃないかなと思いました、ね、はい、セキララに書いて
セキラ本当に、ね、いやあの私あの拝見して一番あの私がセキララすぎで心配したぐらいなんですが、あの皆さんご感謝の方はワック出版社ですね、から出ておりますのでご覧いただければと思います、
はい、
よろしくお願いします。今ちょっとお話が出た中国ですよね、うん、これも多分東北省一番この4年半おられた時、はい、一番見ていたこの国というのは中国だと思うんですが、うんうん、特にまあこの中国この先日もありましたあの処理水の海洋放出をめぐってまあかなりこう、うん、あのなんですかこう迷惑電話をかけてきたりとか、うんうんうんうん、すごい言葉でまあの、まああの汚染水だと罵ったりということですごく対日圧力を強めてますが、うんうん、このあたりはどのようにご覧になりますか。
あのもうこれはもう明らかにフェイクですよね。もうフェイクニュースの典型ですよ、はい、で彼らって中国って分かってるはずなんですよ、はい、で政治利用してるわけですよね、はい、で私はだからタイミング的にはですね、いやキャンプデービッドで日米韓の会談がありましたですよね、はい、でそれでやっぱ中国っていうことが日米韓のだいたい日米韓の首脳が集まればだいたい北朝鮮問題なんですけど、はい、今回中国にもあのスコープ当てたんですよね、はい、今回これがやっぱり大きなところですよ。
多分初めてですよね、ここまで赤裸々に中国だって言ったっていうのは。
でというのはあの以前はムンジェイン政権ですから、ムンジェイン政権はどちらかというと中国にこう接近した政権ですね。そういうことありえなかったわけですよね、うん、でですねやっぱり中国はあのやっぱり日米韓このネットワークが中国に向くということをものすごく神経質になってると思うんです、ね、特に日韓がね、うん、日韓がこう提携をして中国に向かうということはもうこれ絶対避けたいはずなんですよ、はい、それで私はこの汚染水であれば韓国が乗ってくるんじゃないかと、うん、要するに日韓分断できる、うんうん、彼は考えたんじゃないかと思うんですよ、はいはい、でやったと。で当然韓国もその海洋にこう関わってくる国ですからね、中国側に乗ってくるだと思ったんで、で現に韓国の野党は非常に中国と同じような包丁取ってますもん ね、
そうですね。
でところが兄はからんや韓国政府が全然乗ってこなかったと、うん、でこれは非常に目論見外れたと思います。であのすべからく他の国々もね、太平洋諸国の国々もどこも乗っていこない、で他の欧米諸国も乗ってこない。で今だからもう振り上げた拳をどうやって下ろそうかと思って、で要するに彼らにとってはマイナスになったわけですね今回の。
そうですね、はい、これ実は本当におっしゃる通りで、私もこの東北省おっしゃる通りで、これもやっぱり日韓の接近って本当に嫌がってるじゃないですか、うんうんうんうん、まあそこに対してこれもうワイルドカードを見つけちゃったと思ったんでしょうね、うんうんうんうん、これでまあ特にまあ今韓国の野党もそうですけど、日本の野党ももういろいろこう言ってる方もいらっしゃるじゃないですか、なのでそういう意味では分断っていうこの彼らが大好きな統一戦線工作ですよね、内部を分断させるっていうのをやろうとしたら案の定全てうまくいかなかったっていう意味では、これで逆切れで全面禁輸だっていうふうにやったっていうようなことですよね。
だからね、あの習近平政権って結構成果上げてないですね、いろんな面で。外交的にもね、うまくいってませんよね、はい、で経済がもう非常にもう下降気味で、特に若い人たちの失業率なんか 40% ぐらいいってるとかっていう話がありますよね。言ってますね。
あの公式だと 21.3% なんですけども、
う
ん、
いやいやっていう話があります。
いやいやもうどう考えてもこれ46っていう数字が出てますが、うんうん、もうひょっとしたらもっと高いっていう人もいます、
でそもそもその中国が出す数字はそもそも当てにならないって人もおられますんで、相当な結構ダメージが来てると思う。打つ手が非常にやっぱりあの習近平政権にとっては非常に厳しい状況だと思うんですよね。で、まあ、私はある中国の専門家の方のちょっとお話聞いたら、はい、まあ、習近平さんにとっての、あの、やっぱ敵対勢力っていうのは、江沢民派ですよね、はい。それでもう一つは共生なんですね、はい、共産主義青年、はい。この二つが、あの、敵対勢力なんです。これ、全然叩き潰してない。っていうことを言われる方いるんですよね。だ非常にだからまだ全然盤石じゃないですよということですよね。
あのそうです、そういう確かに見方もあるんですが、私はやっぱりその習近平2018年に出した本で、うん、まさに最大の中国のリスクっていうのは強すぎる習近平であると、うんうん、一人習近平が力を持ちすぎちゃうと、うん、実は 危ないんじゃないかっていうふうに予見してたんですよ、うんうんうん、でちょうどそれ今年の3月に、うん国家主席が3期目になりましたよね、うん、でもみんなそのライバル全部潰しまくったと、うんうんうんうん、でそれで先ほどの話は共生団のトップだった胡錦涛さんもまあ連れ出して、うん、ほぼ軟禁状態で連れ出したりして胡錦涛あの江沢民さんも死んだと、うん、なってくるともうこれ以上今私は逆に割と力は強かったんだと思うんです、うんうん、ところがそれによってみんなもう習近平さん自分でやろうとして、うんうんいろいろこうレスポンスが遅れたりとか、うんうんうん、あと逆に正しい判断ができない、うん、あとみんなもう習近平氏が怖いので、うん、もうなんか変なこと言われたらどうしようってことで、うん曲がった情報を上げたりと、はいはい、いうことで本当の外交とか経済の状況が彼の耳に上がってなくて、誤った判断するんじゃないかっていうふうに書いたんですが、おそらく私それが今どんどん進んでるのがこの3月以降の状況だと思います、
は
い
は
い
は
い、
で今あの秦剛外務大臣、はい、これは未だにあのなぜ解任されたか出てきませんよ ね、 いろんな説はありますけどね、はい、でやっぱりこれを見てもですよ、今までの中国にはなかったことですよ ね、
ないですね、
外務大臣がやめもうすぐ更迭され、その理由さえまだ表に出てないと、はいはいいうことですよね。非常に、はい、あの異様ですよね。
で、
あとあの G20 に行きませんでした今回、はい、でこれもやっぱりなんかおかしいですよね。これ
いろいろありますね。
いろいろあると思う、はい、おそらく国内を開けられない事情があるんじゃないかと思う
ですよね、
うん、きっとですね。
それもおそらく今 の、 その一強だから、うん、今習近平氏が全部管理してるからこそ、うん、外遊に行くとやっぱり遅れちゃうんですね、うん、いろんなこの問題、うん、国内の問題ができなくなってしまうと、うん、例えばこの新型コロナが流行った2020年も、うん、実はなんで中国の対策が遅れたかというと、うんうんうん、あの習近平氏が外遊ミャンマーに行ってたんですね、うんうんうん、あの間にいろいろこう対応が遅れたっていう反省があるので、うんうん、だから今回もおそらく損得勘定を考えて、うんうんうん、やべえちょっと今行くのやばいなっていう考えた可能性ってのはあると思います、うん、
だからあの今回 の、 あの党大会の人事で、まあ、あの習近平派で固めたと言われてるんですけども、これが結構裏目に出てるってことですよね。
おっしゃる通り
ですね。結局あの自分であの全部コントロールできると思ったところが、はい、いろんなところでも破綻がきたしてるってことですね。
そうですね。
で今の李強さん、
はい、
あの首相も代わりに言ってますけど、あの方って全然経済の専門家でも何でもないですね、うん、前の李克強さんはそれなりに経済を動かしてた人だと思うんですよね。
そうですね。博士号かなんか持ってまし
たね。ですよね、はい、そしてそういうあの実績のない李強さんを首相にしてるわけですよね、そしたら回らなくなるという可能性あの分かってますよね、だから今の経済がガタガタになってきて、やっぱその人事の結果とも言いますよね。
それであのぜひ東博士にご専門のところで伺いたいんですが、はい、先日あのバイデン大統領が、うんその G20 で出たときに、うん、今中国経済が落ちてきたから、うん、まあ、台湾にこの侵攻とかしないんじゃないかって言ったんですが、うんうんうん、このあたり私むしろ逆なんじゃないかと思うんですが、うんうんうん、東博士どう？
でこれは2つの見方がある、で今あの峰山さん言われてるようにですね、やっぱよく言われてるようにうちにの不満を外に向けるためにやるって、これはもう歴史上いろいろありますよね。これ、この可能性あると思います。はい、しかし、やっぱり本当に国内がガタガタだったら、その、あの、余力がないという場合もそれがあるかもわかんないですね。うん、だから、ここはもうちょっと見る必要があると思いますね。
どう
出るか。いずれにしても、習近平体制っていうのは全然盤石じゃないと思いますので、うんうん、まあ、ここは今後ちょっと見ていく必要がありますよね。
そうですね。はい、これだからもうちょっと経済が、なんか、ドーンと悪くなって、それこそ余力がなくなればいいんですけども、うんうん、やはり中国はやはりその我々民主主義と違って、うんうんうん、いわゆるもう統制、まあ、国家資本主義というかもう統制国家なわけですよね、うんうん、だから経済もこの落ちるのもダラダラといくとですね、うんうん、むしろ今その東博士がおっしゃったような、うんうん、やっぱりダラダラときて不満がどんどん溜まってくると、うんうんうん、だったらやっぱ外に向けるっていうのは十分ですよね。
安定構成に打って出るという手段として、あの対外的なあのまあ、強硬策に出るということは十分ありえると思います。
そうですよね、はい、そんな中でもやっぱり台湾っていうのは
ワイルドカードですね。ナンバーワンは台湾ですね。
そうですよね、はいはい、これでもうこれまで毛沢東もできなかった、ええ、鄧小平もできなかった国家の統一を実現するんだっていうところですよね、
はいはいはい、台湾問題を見事処理できたならば、それはあの習近平体制固まりますよね。
そうですね、だからそこ
は、まあ、そこは狙ってると。
そうですね、はい、今後見ていかなきゃいけないっていうところですよね、はい、今ちょっと冒頭で菅野さんおっしゃったその情報戦だっていうところ、うん、フェイクニュースだとおっしゃいましたけれども、うん、このあたり、まあ、結構自衛隊も力を入れて、うん担当の専門官作ったりとかってやってますけれども、うんうん、このあたり最近の動きをどうご覧になってますか？
これってハイブリッド戦っていうことが2014年、うん
はい、
これゲラシマフドクトリンって言うんですけども、はい、で、見事クリミア半島を奪い取ったわけですよね、はい、あのロシアが、
はい、
であの時にですね、ゲラシマフドクトリンっていうのが6-4っていうのがどうも彼らの言ってる比率で6非軍事、
うんうんうんうん、
要するにフェイクニュースであるとか、うん、サイバーであるとか まあ、そういった話類ですよね、
はい、
であと4が軍事力だっていうんですよ。でだからハイブリッド戦って言っても絶対軍事力っていうのは絶対必要だって、これは看板下ろしないですよね。
うん、そうですね、
でまあそういうことで、まあ、そのハイブリッド戦が今注目されですね、まあ、遅ればせながら防衛省自衛隊についても偽情報じゃサイバーに対する対応ということは、まあ、これ非常にやっぱ大きいということで、うん、まあ、それ対応を今 してくれてると思いますけどね、はい、
なるほど。結構あれですね、次官よりも給料上げて優秀な人集めるみたいなこと
で、次官より上げるかもしれませんけどサイバーの専門家をね、まあやっぱりそれなりのやっぱり給料を払わないと来てくれないというのが世の中の常だと思いますから、うん、 そうですね、そこは考えてると思います。
最近本当に多いですもんね、いろんな企業とか港とかも、うん、サイバー攻撃によると見られるこの被害って増えてますもんね、
う
ん
う
ん、
でですね、でそのサイバーとか、まあ、フェイクニュースもそうなんですけど、うん、これ安全保障という観点からすればですよ。だからでも今自衛隊は自衛隊に対する自衛隊のシステムを防護するためのサイバーあるいは偽情報対策をやってるんですけど、はい、国全体を自衛隊が絶対見ろということになってないわけですよね。
そうですね。
だからその安全保障という観点から見れば、やっぱり国全体をどこが見るかということを、やっぱりちゃんとやっとかないと。
そうですね。
はい、今それぞれ各会社でお願いしますって言ったって、そんなこと限界ありますもんね。
頑張ってくださいじゃ困りますからね。はい、ね、敵方はもう組織、国家を挙げて攻めてくるわけですからね。わかりました。ありがとうございます。今月は元自衛隊統合幕僚長の河野克俊さんにお話を伺っております。次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
OK コージーアップ週末増刊号。OK コージーアップ週末増刊号。毎月最初の週にはアレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに登場いただき、世界情勢や関連する話題とともに注目の銘柄について深掘り解説していただきます。阿部さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。10月の注目銘柄は9532大阪ガスを取り上げます。皆様こんにちは。株式投資で夢と安心、そして楽しさをお届けするアレス投資顧問代表の阿部です。日経平均は9月15日に戻り高値 33,634 円をつけてから調整が続いておりますが、8月にサポートラインとなった 31,500 円を割り込んだことで6月高値とのダブルトップ形成も意識され始めています。相場下落の要因の一つが米国の景気減速懸念です。米国ではニューヨーク連銀が毎月米国経済の1年先の景気後退確率を公表しております。 30% が危険水準とされ、 IT バブル崩壊、リーマンショックの際には 40% を超えておりましたが、今年は5月に 70% を超える場面があるなど、景気減速への警戒感も高まりつつあります。弱気相場ではリスク先行度の低下からディフェンシブ銘柄に資金が向かう傾向にありますので、今回はプライム市場上場の9532大阪ガスを取り上げます。大阪ガスは都市ガス大手ですが、国内外での幅広いエネルギー事業のほか、材料ソリューション事業などを展開しています。業績面を見てみましょう。7月31日発表の第一四半期決算で、売上高は前期比 9.7% 増の5126億1100万円。営業利益は同 900% 増の736億6400万円です。国内エネルギー事業でガスの販売価格が高めに推移したことや、タイムラグ差損益の改善、フリーポート LNG 液化基地の運転再開等が寄与しています。通期予想に対する進捗率は、売上高が 25.4%、営業利益が 52.8% と、それぞれ前期の 21.5%、17.1% と比較して高進捗ですが、営業利益については、すでに5割超に達しており、中間決算に向けては、上方修正期待も高まることになりそうです。 現在の中期経営計画では、重点取り組みとして、洋上風力、自熱発電等の新たな電源種を含む案件の開発、革新的なメタネーション技術の開発などに取り組んでいます。メタネーションとは、CO2 と水素から都市ガスの原料となる E メタンと呼ばれる合成メタンを製造する技術で、カーボンニュートラル実現に向けた鍵を握る技術の一つです。政府は E メタンは日本企業の技術の強みを生かして、世界規模でのカーボンニュートラルの実現に貢献するとともに、新たな市場需要を創出し、日本の産業競争力を強化することを通じて、経済を再び成長軌道に乗せ、将来の経済成長や雇用、所得の拡大につながることが期待できるとして、開発を推進しています。同社では今年に入り、豪州での E メタン製造と日本などへの輸出に関する詳細検討、E メタンプロジェクトの開発を進めているベルギー企業との包括的な共同検討、マレーシア、ペルーでの製造に関する詳細検討など、海外での事業展開を加速。国内では8月にエネオスと大阪港湾部におけるグリーン水素を活用した国内初となる国産 E メタンの大規模製造に関する共同検討を開始しています。2024年度からは大阪・関西万博会場で再エネ由来水素と会場内で発生する生ゴミ由来のバイオガスからメタンを製造し、会場内の熱供給設備やガス厨房で利用する予定です。大阪・関西万博期間中は大気中の CO2 をメタネーション原料として用いることで、メタン製造量を増加させることを検討しておりますので、万博開催に向けても注目が集まることになりそうです。E メタンの市場規模ですが、現在の国内都市ガス需要に加えて、LNG 火力発電、船舶燃料、海外 LNG 市場などへの展開により、4兆から11兆円規模が想定されています。今後も石炭、石油の天然ガスへの燃料転換により、さらなる市場拡大に取り組む方針ですので、中長期で同社の成長を牽引する事業となりそうです。指標面を見ると、予想 PER 8.37倍、PBR 0.69 倍と、10月3日時点での東証プライム全銘柄の予想 PER 15.29倍、PBR 1.26 倍と比較して割安です。特に PBR については、東証が PBR 1倍割れ企業に改善計画の開示を求めているだけに、今後の取り組みにも注目していきたいところです。今回の10月注目銘柄は以上となります。個別銘柄についてより詳しく知りたい方はアレス投資顧問ホームページより無料メルマガのご登録により毎営業日厳選注目銘柄をご覧になれます。またリアルタイムで情報更新するアレスの公式ツイッターや YouTube 阿部隆の投資 TV も毎週配信しておりますのでぜひご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。
OK コージーアップ週末増刊号、アレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに今注目の銘柄を深掘り解説していただきました。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています。FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庸一花でした。